76.7 라와 라디오. 周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣市より10ワットでお届けしております。JOGG3AVFM、FM 鴻巣フラワーラジオです。この後のね、玉の巣の初オンエア、なるべく長くお届けしたいと思っているので、今日は少し時間を前倒ししながら進めておりますが、この時間はですね、東日本大震災から7年と3ヶ月、経ちましたけれども、毎週必ずお届けしている、あの日から毎週必ず金曜日のこの時間にお届けしている小さなコーナー、救いの歌、支えの歌のお時間です。先ほどもちょっとみんなの伝言版で不審者情報をお伝えしたときに、もう自分の身は自分で守らないとね、なんていう話をしましたけれども、まあ新幹線の事件だとか、それからね、看護師の何かこの車、車内でのトラブルですか、いろいろとちょっとね、この痛ましい事件が続いていまして、他にもね、小さい子が犠牲になったりだとか、もう本当に嘆かわしい事件がいろいろと起こっている中で、本当に生きている人間としていろんなことを、こういうことが起きないように何かメッセージをラジオから発することはできないかなといつもこう考えてしまうんですけれどもね、今日はですね、ジャニス・ジョプリンの曲を持ってまいりました。愛は生きているうちにというナンバーでございます。やはりね、命がなくなってしまってはもう何も伝えることはできないし、何の行動を起こすこともできませんから、何かをするなら生きてるうちに、ね、誰かに告白するならちゃんと生きてるうちにっていうような感じで、私は寸劇で涙の壺という、まあ、そういうメッセージを主体にした寸劇を書いたことがあるんですが、そこでですね、まあ、寸劇の中で歌を時々挟むんですけれども、そこに使った曲が自作曲の生きてるうちに生きてるうちにという曲なんですね。で、今日はそのジャニス・ジョプリンのこの愛は生きているうちにというのを取り上げたのはですね、もともとそのジャニス・ジョプリンのこの曲をモチーフにして、私は生きてるうちに生きてるうちにっていう曲を書いたんですね。ですから今日はまあジャニスへの恩返しもありつつ、曲を聴いていただきながら、まあ今日はエンディングに生歌をお届けする時間がもしかしたらないかもしれないんでね、もう今のうちにちょっと生歌をね、歌って、すぐにジャニスにバトンタッチするようなことをたまにはやってみようかなと思います。ジャニス・ジョプリンのパールという1971年に発売されたアルバムの一番最後の曲に、この愛は生きているうちにというナンバーが入っています。まあジャニス・ジョプリンというのはね、若くして亡くなったんですが、このパールというアルバムは彼女の死後に発売された遺作でございまして、その一番最後の曲に愛は生きているうちにというタイトルの曲が入る、収録されるというね、非常に意味の深いところを感じるわけですよね。もう亡くなった彼女のアルバムの一番最後の曲がこの愛は生きているうちにというナンバーだということですのでね、私も本当に何にせよ生きているうちに、全部生きてるうちにちゃんとしないとなっていうことをね、考えながら、まあどれだけどんな人生になるかはまだこの先わかりませんけれどもね、生きてるうちに一生懸命いろんなことをやらないとというようなことを思っております。それでは生歌も含めてですね、その後にジャニス・ジョプリンの愛は生きているうちにを聞いていただきたいと思います。愛は生きてるうちに思い残さぬように、いずれ死にゆく、その前に、伝えておけるうちに、優しさも、厳しさも、 いたわり尽くせるように悔やんでしまう。その前に伝えておけるうちに、ラララララ、ラララララ、ラララララララ。
は
everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, dear, not even your brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. I'd say get it while you can.Taking a gamble on a little song. But then who cares, baby? Cause we may not be here tomorrow night. And if anybody should come along, he gonna kill you in love and affection. I'd say get it while you can.
い、やってまいりました。興味あるあるコーナー。このコーナーは このコーナーは興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーでございますが、今日は私、タッシー・タシロ単独放送ながらですね、非常ににぎにぎしい企画、お届けしようかなと思っております。今日の興味あるあるコーナーは、まあ、以前にもね、2016年年末版をお届けしたと思いますが、今日はついに2017年の年末版をついに初オンエアでございます。伝説の収録番組ついに解禁、いよいよでございます。トワキンオールスターズ集結で出演させていただいた玉の巣2017年末版初オンエアでございます。そんなにおかしいか。玉の巣という企画。まあ、このトワキンを聞き続けてらっしゃる方ならご存知かもしれません。先日、ストリーミングの方にも2016年の年末版をアップさせて、完全版をついにアップさせていただきましたが、今日も時間の許す限りお届けして、全部は今日は無理ですね。全部最後までお届けすることは無理なんですが、霧のいいところまでですね、お届けしようと思います。玉の巣というのはどういう番組かというとですね、まあ聞いていただければわかるんですが、もともと2016年の年末に、このトワキンのスペシャル放送をやった後、まあみんなで忘年会に行きまして、その忘年会が終わって、もう終電がなくなってですね、もう一度フラワーラジオに戻ってきて、一本番組をゲリラ的に収録してしまったという、そうやって出来上がった番組ですから、もともと飲み会の後の番組なわけでございますね。ですので、収集つかない内容になってます。そこはもう、もともと分かった上で聞いていただかないと楽しめないと思うんです。何言ってんだこいつらって思いますから。で、最初の2016年の年末の時は、私、タッシー・タシロと、シンガーソングライターの上近真理、そして第3金曜日本来ね、出演してくれているパートナーののすけくん、トロンボン奏者、この3人で田代、真理、のすけ、玉の巣というタイトルがついてですね、まあ収録したんですが、全然日の目を見なかったんです。音源自体がまあひどい内容ですんで、音は割れてるし、でずっとくだらないこと、同じようなこと言ってるし、ですので、ですが、まあ、オンエアしたところ、好評だったのか何だのか分かんないけど、それなりにセンセーショナルを巻き起こしまして、ついこの半年前ですね。半年前、2017年の年末に宴会の後、忘年会の後、今度はですね、森律子、森友啓司、千葉綾乃まで、上乗せで参加したというね、玉の巣、もりもりバーチーというね、すごいメンツでですね、番組が収録されまして、当初1時間の予定だったのが大幅に、1時間以上収録ということになってしまいまして、今日は時間の許す限り、まあそうですね、42、3分はお届けできるんじゃないかな。で、いずれ、完全版をね、アップしますんで、そこはネット上で聞いていただくのがよろしいかなと思いますね。というわけで、早速行ってみようかなと思います。覚悟してお聞きください。本当にくだらないことしか言ってませんので。しかも私、ちょっと記憶がありません。こんなことを喋ってたかなっていうぐらい記憶がないですね。もう、まあ、番組の趣旨に関しては、なんとか頑張って説明してますので、そのあたりもお聞きいただければわかると思います。お届けいたしましょう、ね。米朝首脳会談開催の記念でございます。そしてロシアワールドカップの開催記念でございます。玉の巣2017、年末版、ごゆっくりナンセンスなトークをお楽しみいただきたいと思います。時刻は何時かわからない。今一体何時なのかさっぱりわかんない。
わかんないっすね。
出たとこ勝負のぶっつけ番組
よ。
タッシー・タシロと
上近真理と
のすけと
ちょっと待って、打ち合わせてないもんね。だってね、
たまたま玉の巣、
甲の巣、玉の巣、
もりもりバーチー。さあ、また始まっちゃった。
まさかの
第2試合があるから。ウッホー、何かのポッチですからね。ウッホー、うわ最高だ。
全国70億人の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
つまり夜ね。
やってまいりました。ね。おはようございます。
おはようございます。
こんにちは。
こんにちは。
まあね、あの世界各地に配信しなければいけないこの番組。
やってまいりました。
年に一度の、年に一度の大騒ぎでございます。ね、森リスクあくびしてる。
あくび。そういう時間だもん。
まあそういう時間だ
よね。やばいよね。そろそろ初日の出。
え？
もうそろそろ初日の出
じゃないんじゃない？
初日の出が出るくらい。
ただの朝日じゃない？
初日の出が出るくらいの。
一回だけだよ。
なんだこの人、大丈夫かな？
やってまいりました。玉の巣第2回。
うわー、まさかの第2回が。
ストップウォッチを押さなきゃいけなかったのに。押して、押してない。
イエーイ。
時間とか関係ない。
もう押さない。押さない。
すごいね。
もう押さない。
何分番組か。
ね、なんつったらいいんだろう。
何が？何？すごい考えちゃってるんですけど。
考える考える。貴重な番組なんですよ。
そうですね。
世界に向けて伝説的な瞬間を発信しようではないかというみんなの思いの中、
全力で
全力で、
まあ全力でね、
やるぞ。
それはヘロヘロじゃない。ヘロヘロ。
実際今日夕方4時間番組をやってた後、
やりました。
忘年会
やりました。
やりました。相当やりました。
やりましたね。
千葉綾乃のあの工藤静香の悩ましい腰つきをみんなで堪能した後、
堪能しました、
はい、ね、すごかったです。
はい、
原田慎之介のあのドンズバの腰つきを見た後、
腰砕けになりました、あれを見て。
やばかったです、
ね、でズンドル渚でもう狂乱ですよ、みんな。
ズンドル渚で俺は声を枯らしました。
前列でタッシー狂乱ですよ。
やりました。そんな夜の後、
あと、
う
ん、
もう一本番組を収録しようという。
しかも局まで歩いて帰ってきましたから
、ね、歩いて。
そうだよね。
あの後
かなり15分くらいですかね、歩きましたね。
歩きました。
はい、
そして一本番組を撮る、
うん、
そうですよ。
でもこの番組を撮らないと我々は年を越せない。
うん、
ね、
もう軽く夜中
玉の巣
玉の巣、
はい、
高神社にさっきお参りに行きまして
ですね。そうですね。空いてなかったですもんね、夜中過ぎて。
そりゃ空いてるわけない。
夜中の時間で空いてなかったですね。
受け付けられ、俺たち受け付けてくれ
ない。日は過ぎてましたから ね。
まだね、年明けてなかったもんですからね。
初詣の勢いで行ったんですけどダメでしたね。
初詣は初詣まだやってないですからね。
まだ2日先ぐ
らいじゃなかったからね。しょうがないね。
というわけで、
はい、
始まったわけでございます。この玉の巣でございます。
はい、
玉の巣の田は田代の田、
うん、
玉の巣の間はマリの間、
うん、
玉の巣のノスはノスケのノス
よ、
うん、ということで、
絵は絵、
あの絵はよくわかんない、疑問
わかんない、
ね、1年前に作ったかなんだかわかんないね、うん、
全然覚えてない。
いや1年前も理由なかったと思います。これ面白いからやろうよって言っただけで、
うん、そうだ、
えってつけただけ。
あ、なるほどね。
結局あの終電を逃した3人で作った番組だった。
そうそうそうですね、
夜中にね、
時間つぶしのために。
でそれが今年はなんと、
なんと
終電を全員が無視するという
。終電を無視する。
終電に無視されるのではなく終電を無視するという。そして今真夜中、
真夜中、
もうすぐね、
ね、
2018年になろうとしてるこの世の中、
うん、
我々だけなぜこんなことをやっているのでしょうか。
すごい、
考えちゃダメですね。も
うやろうって言ったからだよね。
デカとこ勝負のぶっつけ番組
よ。
たまたま玉の巣、コウの巣、玉の巣、うん、
え？
モリモリバーチー。バーチ
ー、モリモリバーチー
っていうのは何ですか？
わかんない。だからそのあの森友くんと森律子がいて、 そして千葉さんもいるんで、バーチー、業界風に言う、業界。
いやいやいやいや、
やいやいやいやいや、
業界、業界人みたいな。業界人、
業界用語
ね。っていう構成で今日は全員参加だよ。
すごいね。
大盤ですよ、第2回。夕
方と一緒だもんね、この。
急に。
そうだよ。座席も一緒だもんね。座席
の並び。俺はもしかしたらあの4時間番組と取って変わるくらいの勢いじゃありません？この位置づけ。第2回でこんなにスペシャルゲストが。ね、どうしよう。
大変なことですよ。
どうしよう。夜中からこう昼間のゴールデンになって。
どうに会話する気ない。
本当だよ。もう夕方のさ、あの真っ当にやろうという体制が1ミリも感じられないよね。
全くない。
びっくりするわ、このギャップ。
何でも来い、何でも来い。
ね、
すごいことでございましてね、
はい、
これを番組にしようという魂胆がわからない。
わ、うん、ね、からない、
ね、いいのかな、うん、でも、うん、この番組の趣旨がすごい、
は
い、
あるんだ。
実はね、企画が面白い、はい、
そうです。
この内容が面白いんですよ。
私全然知らないもんね。
この番組は1時間の間に3人の、これは私と上近さんとのつけくんの玉の巣、1時間の間に3人の、
なんで何ですか何笑ってんだろう。
1時間の間に3人のモテる力を最大限に発揮する番組です。
そっか、それだ、最大限に発揮する番組だ。
そうです。
もう一回言います。
そうだった。
1時間の間に3人のモテる力を
最大限に発揮する番組です。
ね、
へー、すごいな。
とにかく、はい、まあ、私と上塚さんとのすけくんで、はい、とにかく最大限に力を発揮する。
待って、これ4回目ぐらいで言っても
くどいよ、ちょっと
去年と同じ感じ。
去年のやつ
だ。同じセリフ4回目ぐらいで今の。
もう分かったよって。
そうね、
発揮で発揮しろよと思った。
進まない。
とにかく、とにかく、とにかく最大限に発揮するんですよ。
はいはい。
最大限に発揮するってことはどうか分かりますか、皆さん。
分かんない。
それは、それは、それは、それは、最大限に発揮するってことなんですよ。
なんだそれ、ちょっと。なんだろう、
恥ずかしがってる。歯を手で覆って
ます。すごいな。なんだろう。
ただ。
あ、ただ。
ただ。
ただ。
ただ、
はい、
俺たちの力だけではどうしようもならないの。
最大限に発揮して、それから最大限に発揮したら大丈夫なんじゃないの。
払いてフラワーラジオのスタッフの方々に絶大な協力をいただいた上で、
本当ですね、
ね、
だ
いろいろとお膳立てをしただいしていただいた上でですね、ろれつが回ってない
回ってないね、
しょうがないね、
の上で、その上でですよ、
はい、
俺たちの持てる力を
最大限に発揮する番組なんですよ。
はい、お題が出ます。
お題が出ます。
フラワーラジオ側からお題が出ています。
出てます。
そのお題に対してじゃんけんで順番を決めます。うん、そしてそれに、なんだっけ。負けた人、
うん、負けた人だったかな。
負けた人が、そのお題にまつわる曲を探しに行きます。ね、
う
ん、で、その曲が見つかるまで、うん、残った2人は延々とトークをしなければいけない。
そのお題にまつわるトーク、
ね、お題にまつわるトークを延々としなければいけない。とにかくじゃんけんに負けた人がとにかく早めに曲を見つけない限り、うん、延々と皆さんでそのお題にまつわるトークをしていかなければいけないという、うん、すごいことです
ね。すごいですね。
やばいです。
へえ。
そのなんかあのミッションが100あるんでしたっけ。
100ある。
そんなにあるの。
100ミッションある、
はい、
のうちの
去年いくつ
4つしか終わってない。あとは96クエスト残ってます。
わー、すごいな。大変だ。
クエスト
大変です、
うん、
ね、
いつ終わる
ん
ですか。本当にいつ終わるんですかね。
じゃあとりあえず最初は不要、う
ん、最初は不要。
最初は不要、ね、俺とのすけくんのまりちゃんで、 ね、やっぱりこの玉の巣の3人でやりますよ。
はい、
で、千葉さんとりっちゃんと森友、森友くんいるのかな。
いますよね。目の前にいるのかな。
森友くん、
うん、
森友くんと含めてみんなで外野でワイワイトークを盛り上げてほしいわけです。
あ、話すと。
そう、
とにかく話すと、ね、
自分の人生の引き出しをもう存分に使っていただいて
最大限に発揮すればいい。
なんで先に言うんだよ。これみんなでみんなで一緒に言わなきゃいけないところ。
最大限に発揮する。
というわけでございました。
何だと。
流した
流した。
さあ、
よし。あ、カサカサいってる。ぶつかってる。じゃんけんはちゃんと入ってる。
最初はフー。じゃあ俺とのすけくんとまりちゃんで、
はいは
い、だパーソナリティの紹介も何にもやってないけどいいのこれ。
いいのね。しながらやりましょう。
はい、では最初はフヨ。フヨじゃないもの出す。フヨじゃない。フヨじゃない。フヨパーだそれは。
ごめんごめん。
最初はフヨ。
あんまり
やめろ。最初はフヨ。じゃんけんフヨ。
あー、
おめでとう。あー、勝った。
のすけさんが負けました。
のすけさんが、のすけさんが曲を探していただく番組。こっから時計回りになりますので、のすけくんの次は俺が曲を探しに。俺の次は、まりちゃんが探しに。さあ、お題です。でれれれれれ。これだけは例年変わらない。いきます。
はい、
さあ、まず最初のクエストのミッションのお題です。
簡単なの。笑ってる笑ってる
笑ってる。
いきます。かよ姫。
まさにリアルタイム。
かよ姫。
かよ姫、さっきまで飲んでたお店の名前です。
そうだよ、直の忘年会の。
かよ姫。これめっちゃ難しい。
探してよかった私。
はい、ではかよ姫で楽曲をフラワーラジオのライブラリーの中から探してきてください。よろしくお願いします。
いってらっしゃい。
かよ姫のこっちはかよ、さっきのかよ姫での出来事話せばいいだけじゃない。
そういうことですね。
ご飯美味しかったし、
逆にね、本当にいろんなもの出していただいてね。
いや、まずかよ姫の説明からしないとダメですね。
そうですね。かよ姫とは、とは
鴻巣の中心部。
中心部、
うん、まあ鴻巣のへそ、
へそ、へそですか。
鴻巣のへその部分に位置している。まあ、踏切があるわけです。
鴻
巣市内に、うん、旧中山道からの、
うんうん、
でそこの踏切地点の飲んでんじゃん、あいつ。あいつ曲探してねえじゃん。
ビール飲みながら
探せよ。
余裕だってね、スポンサーさんのとこ通る。
スポンサーって何。
ちょっと待って、
スポンサー
今整理していい。整理していいから。スポンサーさんね。
スポンサー、
スポンサーさんじゃない。
スポンサーさん、
なんで
スポンサーさんって
。バルオさんみたいなこと言った。
それは、そうそうそう、
口回ってない。
スポンサーさん、ね、お店がね、いっぱいあります
ね。ずっと中山道行くとですね、踏切があるわけです、この。でそこで一角にね、かよ姫という素敵な飲みどころがある。
飲みどころがありましたね。
で今日我々はそこで忘年会を開いてきたばっかり、さっき帰ってきたばっかり。
そうですよ。
でも一言言わせていただきますと、このお題のかよ姫という指令ですけれども、これ1年前に書かれて
すごいね。
でも1年前もかよ姫からの曲の夜中収録ですもんね。
そうです。
そうですよね。
全く成長して全く変わってない。
全く成長の度合いが
人数増えてるし、
人数増えてる。これは大きなことです。
でも今日のかよ姫のみんなで歌ったラインナップはすごかった。
すごかったね。普通のカラオケではありえない。
いや、俺もね、俺カラオケは正直飽き飽きしてるんで、どうしてもカラオケでみんなで飲むっていう楽しさが俺は正直よくわからないんですよ。
ああ、そうか。
なんですが、トワキンのカラオケパーティーだけは楽しい。
まずラインナップ、ね、先ほどなんだっけ、のすけさんのドンズバ、
のすけさんのドンズバ
ね、
ね、
あと
私のゼニドルソング、
そうですよ、あと算数チャチャチャも歌って
たんです。算数チャチャチャ初めて歌いました、
ヘギ
葉山、歌ってて気持ちよかったです
もん、ね、いい曲でした。
あと剣の舞、
剣の舞ね、りっちゃんとタッシーで、
私と森さんでデュエットしました、
デュエットして、
デュエット、
うん、すごい超シュールだった。
嫌いか嫌いか好きかあれがしつこいんですよ、
ね、はっきり言いなよってね、二、ね、人でなんか迎えて修羅場のカップルのカラオケみたいない
やいやいやいや、そうなんです。
あと上近さん の, あのやっぱカツチン、
カツチンのサニーですね。
そうそうそうそう、そうですよ、ね、だから普通のサニーをバックにカツチンバージョンで歌うっていう
スマホで歌詞を見るよね
初めて見ましたね、
あの、あれすご
かった。森友さんの森さんですよね。
森友さんの森さんがすごい。
森友出ないまま終わって。
森友出なかったなって。出ない。そう、改めてね。
森友すごかったですよ。うん、すご
かった。だから結局我々でカラオケに行くと、裏横の曲しか歌わない
っていう。一言で言えば。
裏横タイムがね。
裏横。
でこのまた裏横自体も、トワキンを聴いてる人にしか分からない。
分からない、うん、ディープなカラオケですよ。
ディープですよ。
ディープカラオケ。
マニアックなことしかしてない。
はい。
それでカラオケに飽き飽きして。
後半だってイントロ不要クイズじゃないですか。
後半はまた不要不要クイズ始まって。
ね、始まって。
あとスマホで曲流してそれ聴きながらだべってるだけっていう。
すごい。いやだって80年代やって90年代やって70年代やったでしょ。
やりました、イントロ、ね、イントロクイズやりました。
あれすごいですよね。
千葉さんすごいんだ。
千葉さんのね、すごかった。
バーチ千葉さんのイントロ
速さだ ね、 ね、いや本当にドレミファドンに出たかったんだよ私。
すごい幅広い年代で強かったですね、
うんうん、ね、テレビイニシエーション受けてたからね私ね。
マリさん一滴も酒飲んでないのになんでそんな酔っ払ってる感じ
で。いや私飲んでますよ今年は。
あ、ちょっと飲んでた。
サングリア、美味しいサングリア。1、2、
サングリア、2、2、サングリア。
本当はサングリアなんです
ね。珍しくシラフじゃないですよこの放送は。大人ですよ大人。
大人ですよでも飲んでたの2ミリぐらいだけどね
そうね、まあね、ほとんど残りタッシー
戻ってきました。
戻ってきた。
お帰りなさい、ビール持って。
のすけくんが戻ってきてまいりました。
戻ってきました。よく見つけたね、かよ姫で、うん、
さて、かよ姫で
何ですか、はい、
さあ、なんだろうなんだろう、
気になる。発表してもらわないと ね、
気になる。
トークで、
じゃあちょっと、はい、あの、発表して、
いただいていいですか。
決めても教えてくださいよ。
あ、そうですね。そうそうそう、どういう、あれ、ね、どんな歌なんですかこれは。
どんな
歌。いやいや、まだタイトルも聞いてない。
どんな歌なんですか。
どうしようか迷いましたね。あのさっき、うん、かよ姫で、うん、まあ、誰かが歌ってた曲、
うん、あ、まあそうですよね、
とかにしようかなと思いました、ね、
なるほど。
そしたら、まあ、無言色っぽいを選ぼうかなと思ってました。
あ、はいはいはいはい、
私が歌ってたやつですね、うん、
はい、でもなぁと思って、
はい、
まあ、かよ姫ということで、
はい、
最近、活躍されてらっしゃる女性シンガーさんですね、
はい、
吉澤佳代子さんという方がいらっしゃって、
知ってる知ってる、う
ん、結構俺、よく行くライブハウスにこの方のポスターよく貼ってるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。で、私何枚か聞いてますよ
一、
うん、
回確かどっかでご一緒したこともあって、
うん、
へー、はい、そうなんですね。
なのでこの人いいなと思って、
かよ姫だ、
かよ姫、かよ子だけ、
なるほどね、
かよ姫、
かよディーバ、
うんうんうん、
ね、で曲はヒューという
曲はヒュー
ヒュー、かよ姫でヒュ
ー、はい、
ね、すごいですよ。あ、違う、ね、違う曲になっちゃった。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
なるほどなるほど。
何話してたんですかみんな。
さっきのカラオケの話。
かよ姫で歌った曲をみんなで。
なるほど。振り返り。やっぱそうですよね。
うん、やっぱ振り返りながら。
先ほどの出来事
の、
ね、
ね、それではですね、のすけくんが選んでまいりました。はい、こちらは、誰だ。
吉澤佳代子さんの。
吉澤佳代子さんのですね。ヒュー、こちら聞いていただきましょう。
だみたいに力が入らない、私の体がやさやさしい、今晩の夕食も喉を通らなくて、布団に入ってからお腹が鳴る、結局食べるラーメンに
年末来てるね。
来てますね。
年末来てるね、これ。
はい、うん、来てる。
ね
ヒューヒュー
ヒューヒューだよ。
森友くんどうぞ。
え？どうぞ。
ヒュー
ヒューヒュ
ー。そこでヒューをいただきました。
いただきましたね。ありがとう。
若干お盆みたいな感じ。
ヒューの方だ。
ヒュードロドロみたいな。
ヒュードロドロね。
さあ。出たとこ勝負のぶっつけ番組、はい、タシータシロと
上近まりと
おい
すごいゆっくりしちゃった
のすけがお送りしております。
たまたまたまのすこうのすたまのす
もりもりバーチ
ー1時間の間に3人のモテる力を
最大限に発揮する番組です、
はい
ね、では次のお題次は私が楽曲を探しに行かなきゃいけない時計回りで、
そうですね、
行きますよ。デレレレレデレレレレレレどれ行こうかな。
デレレレ
レこれで行きます。
さあ来い。何でしょう。おペーパーノイズが
いいね、この音が。
森山直太朗。
おお
直太朗さんですね。
曲どういう視点で決めてくるかちょっとあれだよね。
そうそう
どっちにするかだよね。
そうそうっすね。
ねえ。
これは。
森山
なかなか。
これは。ちょっと一旦じゃあスタジオ外出るよ。
はい。
みんなでトークを。
すごくない？
じゃあ頑張って。森山直太朗テーマにトークしない
と。トークそうだね。
あの森山直太朗のなんかコンサートとか CD とかなんか行ったりとかしたことある方います？
いますか？
いません。
いませんね。
いません。
あ、私の間下北で舞台やってたの。
ああ、そう
そういえば、
うん、
やってました、ね。私の友達の女優が森山直太朗と共演してる。
あ、そうなんだ。それお芝居？
お芝居で。
あ、そうなん
だ、ね。う
ん、
そうそう、そういうのはある。
うん、下北で見たっていうのは何？
いや、見たっていうかなんかやってたんですよね。本田で本田劇場でなんか朗読の芝居やって。ましたね。なんかだからあお芝居とかもやるんだなと思って。
好きみたいですよ、もともと。
あ、そうなんですね。
それでその前森山直太朗がなんかのゲストに出てた時に、そのあんまり売れてない人を引っ張り出すみたいのに、あの清水博さんっていうコメディアンがいて、その人を出してたまたま舞台っていうか、そのなんていうのかな、普通のテレビ番組。それでそれの嫁が私の知り合いの女優なの。
あ、そう。
で、それがまたまた共演したりとかしてたりとかして、なんかね、あんま遠くないようなイメージがある、私は。
あ、そうかそうか、そうですよね。
そういう意味で言えばね。そうそうそう。ねえ、あの、フラワーラジオの空先生が好きだからね。
そう
ですね。何曲かそれで聴かせてもらった
ことある。コンサートとかね、もう、かよ姫で歌って
た。あ、歌ってたね。歌ってたね。
そうそうそう。嘘ついてましたね。
あ、そうそうそうそう。
ここはね、空先生が本当は語ったらね、
そうですね。
って思ってると思うよ。
めっちゃ余裕
だったよ。あ、もう決めてんじゃん。
全然余裕だった
よ。全然余裕で見てる。
全然余裕だ。
本当だよ。
全然余裕で。
そう。
おかえりなさい。
おかえりなさい。もうすぐ。すごいね。
でも早いよ。
早い。
何山何太郎の場合は早い。
これでさ、小木の曲とか出てきたら面白いよね。
何山何太郎は早いですよ。私の場合は。
なんでそこ隠すんですか。森山直太郎でいいじゃないですか。何山何太郎。
不正字にしなくてもね、もうテーマ発表して
したんだ、自分でした
んだ。あのね、何山何太郎さんの曲は、実際私、あの、生歌で歌ってるんですよ。
そうですね。
そうですよね。
今日はね、その曲を、その曲の原曲は聴いてもらってない。
なるほど。
あれ、それどこ行ったっけな。ちょっともう少し喋るね。
だからそれを探しに行ったんでしょ、今だから。
確かに。余裕しゃくしゃくでこっち向いてたらね。
全然余裕みたいな感じで。
そうだよ、全然余裕じゃないじゃん。
窓から見てない
くせに。でも前、その、何、あの、田代さんが本編のね、番組で生歌、十何曲か歌われて、すごいよね。本当に。そこに森山直太朗も放り込まれていたんですね。
多分それ、空先生のあれ、
リクエスト。
なるほど、なるほど。
思いますよ、おそらくは。
確かに。
そうか、それの原曲が今聴けるということなんですね。
今、モノマネした？
ちょっとだけ。
もう一回やって。
ザー
似てるか似てないかも。
何の曲を座布団歌ってたかと思って
る。もうあの森山良子かどっちか分かんない。
座布団だ
よ。
私もそうだったよね。
両方兼用で使えるモノマネだねそれ。
そうですね。ザ
ーどうなの。
和を言ってみたいな。
和
って言って。
和を言ってよ。
竹は何
だっけ
森山直太朗の諸君という歌を歌ったんです、うん、
はいはいはいはい、
ね、
うん、
おー優等生諸君とか、
うん、
おー劣等生諸君、俺だから劣等生諸君っていうのがすごい英語に聞こえて新鮮だなと思ったりしたんですよ。すごい上手い作り方をする人だなと思って感心して、武蔵野線の中でずっとこの曲を繰り返し聴いて覚えて、でこのスタジオで生歌を歌ったんですけども、今日はその原曲聴、うん、いていただこうと思いますよ。これなかなかねコード進行もいいしメロディーもいいし、で歌詞もやっぱいいんですよね、うん、これをちょっと聴いていただこうかなと思いますよ。何山成太郎
森山直太郎ね。
で曲紹介
なの。ね、諸君じゃない諸君。
諸君。
諸君。諸君。諸
君。諸
君。いやこれは本当素晴らしいからね、聞いていただきたいと思います。
目まぐるしい毎日だ。けど苦しいわけじゃない、二人乗りで下る坂道、遠くの空が切なく光るよ、週休6日の毎日じゃもう相手にしちゃくれないね、肩こりも遠すぎる頃、どっかで秘密が漏れ始めてる、目まぐるしい街並みだけど煩わしいわけじゃない、目玉焼きを二つ焼いたら、どっちか一つを誰かにあげたい、目まぐるしい連中だけど鬱陶しいわけじゃない、愛が輝いてるよ、劣等生諸君、無理をしないで努力を惜しもう、優等生諸君、ケチはつけずに
空は今日もバカバカしいくらいの青です。雲は一時もその形をとどめることはありません。届かない声ばかりが空っぽの青に吸い込まれていきます。どこにも逃げ場はありません。諸君、とりあえずもうこれしかないんです。
世の中に優等生と劣等生が存在してるっていうカテゴリーで歌を作ってるんですよね。でその優等生が何なのか、
劣等生って一体何なのかっていうところは、まあ聞いてる人に委ねられていて、じゃあその優等生っていうのは学歴の高い人たち、劣等生っていうのは引きこもりの人たちみたいな歌の区分があるんですけれども、だけどどっちも許してるんですよ。それがねすごくて、なかなかその自分たちで歌うときは、歌を作るときはどっち側かに回っちゃうんですけど、これどっちも肯定していて、君たちはこうしようか、それができない人たちはこうしようかっていう一個のこの提案が歌の中にあって、でも世の中はもう世知辛すぎる中で俺たちの時代はあるんだからっていうことをずっと言ってるんでね、うん、もうこの時代を生きるしかないんだからさ、どっちにしろどっち側にいても劣等側にいても優等側にいてもこの時代生きるしかないんだからさっていうような歌ですよね。ああそうかって結構学びになりましたね、うん、この目まぐるしいだろ、目まぐるしいんだよ、そういうもんなんだよ世の中っていうのは、で目まぐるしいことを拒否ちゃダメだよ、もう目まぐるしいもんなんだよ世の中っていうのはっていうね、そこに根付いた歌 でサウンドがなんかこうさ、一時期のボブ・ディランみたいなこのサウンドでしょフォーキーなさ、なるほどなとか思うんだよね。なかなかこれは学ぶところの多かった歌だな、なんていうことね、武蔵野線で聞くにぴったりな歌だね。ブルージな感じ、ブルージな武蔵野線か中央線だな。というわけでございましてね、うん、森山直太朗のお題に答えた次第でございます。
朝の4時前と思えないくらいのいい話。
4時なの今、あ4時前だね。さあ出たとこ勝負のぶっつけ番組、たまたま玉の巣、コウの巣、玉の巣、
ええ、
もりもりバーチ。さあ次は上近さんが曲を探す番でございます。
そうだ、はい、
よろしいですか、
はい、
上近さんに課せられたお題は、
はい、
レレレレレレレ
シーンみたいな、
開けますよ、
なんでしょう、
ネズミ、
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 ネズミでございます。
うわ
ネズミ。
それでは上近さん楽曲を探して、テテデンテテデンテテデンテテデンテテデン。さあネズミでございます、
ね、ネズミランドがやっぱり
ネズミトーク、
ネズミトーク
言ってもね、やっぱネズミランドが有名じゃないですか、
そうですね、ネズミランド
今年行ったりしました、
今年行かねえな、
行かない、
うちの家族何年ぐらい行ってません、
ネズミランドですか、
うん、10年以上行った、
え森友行ったことあんの、
あるよ、
あるよ、
ちょっと喧
嘩腰だな、あるよ、
俺にだってネズミランド行ったことあるさ、
バカにしてんじゃねえ、
ネズミシー、
ネズミシー行った、あ小学生の時にネズミランド行きました、
行きました、
うん
うんうん、
で大人になってネズミシーは行きました、
うん、ネズミシ
ー、ネズミシー
ね、うん、そうそうすごい笑ってる、
もっと喋って、
もっと喋ってネズミシーの話をすれば、
ネズミシー何年前ぐらい行きました、
ネズミシー10年ぐらい前かな、10年、ちょうど10年ぐらい前ですからね、
どうでした、
どうでした
楽しかったですか、
うん、楽しかったよ、楽しかったよ、
ネズミ楽しかったよ
でも僕絶叫マシンがダメだから、でもなんだっけ、あの山から火山から降りて
る、はいはい、ありますね、
あれねダメでしたね、
Cじゃなくないか、
いや Cのあるのあるの、
あんの今、うん、
あるのあるの、
Cにもあんの、
あるあるあるよ、どっちかっていうとこう中ね こう。
そうそう、中を入ってって、ブワーって出て、外に出るやつ。
あるの、あるの。
なんだっけ、なんて
名前忘れた。もう、私さ、若かりし頃さ、年間パスポート持ってたのよ。
そうなんですよ。
ランド。
うん。二人、ね、あの、二人目の彼氏と付き合ってた頃に。
二人目のね。
割とすげえな。
急に。
いやいや、
そうそうそう。そう
だけど、そう。
その話もっと聞かせて
もらって。二人目の彼氏のことも私も知ってるんだけど、うん、
知ってるんですか。
そうそうそうそう、
今年も一緒に仕事したし。
あ、そうですね。
なんか言っていいですか。割となんか近しい職種の方ってことですよね。
近い職種です。はい。照明さんなんですけど。
言っちゃった。
その人と付き合ってた頃に、そうそう、私だから今のディズニー、だから、ネズミランドが30何年ぐらいだよね。確か。
34年です。
34年ですね。
俺同い年です。
ああ、そうなんですか。そうか、そうか。私、15周年の頃がピーク。で、あの辺の数年間、年パス持ってて、もうだって、12月なんか週に1回行ってたから。
ええー、すげえ。
本当に。
そうそうそう。
で、パレード見て、わーとか言って、
わーとか言って、
で、それで、お土産だけ買って、帰るみたいな、そういうこともしてた時期があったんですよ。
で、私の友達とかが、千葉さんにね、と一緒に連れてってもらうと、いろんなところを教えてくれるから、千葉さんと行くと、楽しいよって。
だから昔彼がと彼と私と友人カップルみたいなのが行くわけ。そうすると彼がまずパレードの場所取りをしとくわけ、うん、でその間に私はその仲間とアトラクションに乗るわけ、うん、でそれがちょうどいい時間になった頃にパレードのところに連れてって、うん、パレード最前列とかで見せるわけ、
うん、っていうコーディネートしてくれる
するわけ、うん、
そういうことをやってたの、なんてことがやってたのに、もう1ミリも行ってないね。十何年行ってない。
そうですか。
あ、帰ってきた。あ、うん、自慢げに帰ってきた。
ネズミの曲。
ネズミの曲。なんだろう。
なんだろう。
多分ね、ここまでね、ネズミランドの話してるからね、全然関係ないことだと思うんだけどな。うん、あ、どうだろうな。
そうですね。
ね、気になる。無言ですよ。
ネズミ先輩みたいな人いませんでした
っ
け？
いた。
その曲かな？
そっちかな。ネズミ先輩はどうしてんですかね。
ポポポの人ですよね。
ポポポポポポポポポポポのやつだよね。こういう感じの曲じゃなかった。
ポポポポポポポポだよ。
惜しかったね。
ポポポポポポポです。
全然なの速度が違った
くない。ゆっくりし
よう。ポポポだってハトになっちゃうからね、そっち。全然変わっちゃいますから。
そんな速度で言えないんだよ、ポポポが今。
え、この時間だからですか。
そう、もう4時過ぎたじゃん。
時間言わないです、直接的に言わないです、時刻は4時を回りました的な感じになりましたよね、本当にね。それどうでもいいんですけど、そうか、ネズミランド行きたいな、でも私久々に。
ネズミっていうと、
いやーすごいですね。まあちょっと今日はここまでかなというところでございますが、もう狂乱、何の話の趣旨か分かんないっていうか、俺も何を喋ってたか覚えてないけど、あ、まあ確かにこんなことは言ってたなというところがありますが、あと実は30分以上音源はありますけれどもね、こちらはまたネット上とかで、公開させていただくということで、果たして上近真理さんは何の曲を持ち帰ってきたのかっていうところは謎のまま終わる。というところでございまして、お楽しみいただけましたでしょうか。今日はですね、米朝首脳会談開催記念、そしてロシアのワールドカップ開催記念ということでですね、伝説の収録番組ついに解禁、トワキンオールスターズ集結してお届けした玉の巣2017 玉の巣2017年末版初オンエアさせていただきました。非常に続きが気になって、後半も結構大狂乱の状態になっているんですけれども、この興味あるあるコーナーを使ってですね、2曲しか流れなかったというところもまたすごいですね。何分ご容赦いただきつつですね、またお届けできる、後半お届けできるときあるかな、どうかわかりませんけれどもね、また公開等いたしますので、こちらの方もお楽しみということでございます。いろいろお騒がせして申し訳ございませんでしたね。ラジオ的に許されるところでしたでございます。でしょうか。以上、興味あるあるコーナー、伝説の禁断の番組玉の巣2017年末版お届けいたしました。